今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。喜んで微笑んで生きていきたい今日の私、あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。お元気ですか？またお会いできました。リスナーの皆様からのお便りに囲まれてスタジオにいます。ネット放送に移りましたので、いろいろなお便りをご紹介できるようになったことを本当に嬉しく思います。こちらは神奈川県川崎市の愛さんからいただきました。キリスト教信者ではありませんが、いつの頃からか放送を聞くようになりました。今日突然に放送日の変更の告知があり、残念に思いました。これは実は、ラジオ日本で放送されています朝の言葉が変更になったのですね。10月から土曜日週1回になりました。おはようございます。いかがお過ごしですか？という熊田奈美子さんの言葉で目覚めて、私の一日が始まります。5分間と短い時間ですが、放送の間に今日も感謝の気持ちで、実際にはなかなか実行はできませんが、過ごそうという心づもりになりました。10月以降は土曜日の放送とのこと。はい。放送時間のことなどいろいろお問い合わせいただきました。同じ放送時間に今放送しています。そして、日替わりテレフォンサービスもしています。このテレフォンサービスの方は、ネット放送と同じ朝の言葉のメッセージが聞けます。どうぞこちらも聞いていただきたいと思います。テレフォンサービスの電話番号は、東京03-3291-4604です。これは、御福音を知ろうよって覚えてくださいね。いろいろな変化の中で、お便りも様々にあります。こちらもですね、熊田奈美子さん頑張ってとおはがきくださったんですね。埼玉県草加市の Y さんからです。実は毎朝番組を楽しみに聞いていたのですが、経費節減でラジオ放送がなくなると聞きましたということですが、求道者です。改革派の教会に毎週日曜日通っていますという嬉しいおはがきです。新約聖書は持っていますが、旧約聖書も読んでみたいと今思っています。ということですね。熊田奈美子さん、頑張って番組を続けてくださいね。応援しますと書いてくださいました。Y さん、本当にありがとうございます。私も神様から許された間、本当に喜んでこの番組作りに励んでいきたいと願っています。こう長年の間番組作りをしていると、いろいろな時期がありました。ある時には短波放送が終わってしまったり、それからもう本当にいろんなことがありました。でも神様が不思議にこのイエス様を伝える御業をいろいろな形でメディアを通して続けていてくださいます。今でもネット放送がありますし、また携帯の文字放送もあります。それから電話のテレフォンサービスもあります。いろんな形で皆さんがイエス様のお話を聞いてくださっていますね。これからもたくさんの方に聞いていただきたいと願って、私たちは番組を続けていきたいと願っています。応援してくださるお一人一人の方々にも、いつも心から感謝をしています。これからもメールやお便り、このコーナーにお寄せくださいね。お待ちしています。たった一度の命の時間、ほほえみトークのこのコーナーはちょっとおしゃべりのお時間です。今日はサウンズグレースさんから、いつもピアノ曲を、本当に素敵なピアノ曲をお知らせいただいていますが、今日の曲は私の好きなあなたの笑顔です。今日の番組タイトルは、美しさへの3つの条件というお話です。あなたも、美しいと感じる一瞬があるでしょうか。 あなたはどんなそれが瞬間でしょうか。それぞれにあるでしょうね。今日は文化の日です。どこかに美しさを求めて出かけますか？秋も深まるこの頃、紅葉の美しさに圧倒される瞬間もあります。どこかに旅をしましたか？先日も人間って美しいなって思ったニュースがありました。世界最高齢の小学生という記事でした。ギネスに認定されたケニアの90歳の男性です。胃がんのために今年の8月に天に召されたそうですが、卒業まであと2年だったとのこと。1950年にイギリスからの独立戦争を戦った秘密結社の元戦士です。家庭の事情で通学できず、読み書きができなかった男性は、ケニア政府が2003年から義務教育を無料化したために、聖書を読みたい。お金を間違わずに計算できるようになりたいと、2004年から小学校に通学しました。そして、なんと2008年に地元スワヒリ語で聖書が読めるようになったのです。この90歳の小学生の夢は、大学を卒業して、獣医師になりたい。すごいですね。これを目標に話していたと伝えられています。90歳になっても好学心に燃えて夢を追い続ける人間。ひたむきなその生き方が素晴らしい、美しいなと思えた瞬間でした。人間が神様によって創造されて命の息を吹き込まれたと創世記の2章の7節にあります。そのような存在であることを思うとき、私は、なんか雲の中に晴れ間を見るような、濃い霧が、だんだん晴れていくような、そんな思いを持ちます。その創世記の中に、人間が土を耕すという言葉があります。この創世記2章の言葉、これがカルチャー、文化の始まりです。神様に創造された人間たちは、自分たちもまた創造する喜びを持っているのです。あなたの周りでもきっと美しいことが今日起こっていることでしょう。リスナーの皆様からの心温まるお便りやメールにも美しさを感じます。美しい学問と書いて美学という学問があるんですね。先日ちょっとネットで検索してみましたら、この美学、感性学、感性ですね、感受性の学問とも言ったりするようです。美しさを感じるまっすぐな感受性。これは私たち磨いていきたいですね。ところが現実はなかなかこうスムーズにはいきません。創造と堕落の創世記1章から3章の物語が、私たちのその原因、辛い原因を物語っています。さて今日のタイトルは、美しさへの3つの条件です。これは以前も心に刻んだお話なのですが、この頃また思い出すことが多くなりました。渡辺和子先生という方の美しい人に、PHP 文庫の中に出てくる泥かぶらのお話の中にあります。真山美穂さんという方の作品ですが、醜い少女が本当にいじめられて、蔑まれて、あざけられて、石を投げられて、唾をかけられ、苦しむところに、一人の老人が通りかかって、怒り狂う泥かぶらに向かって三つのことを実行すれば、村一番の美人になると教えて去っていく、というお話です。その三つのことというのは、いつもにっこり笑うこと。自分の醜さを恥じないこと、人の身になって思うこと、と物語は続いていきます。この章の最後に渡辺先生はこのように書かれています。微笑みも、正しい自己認識も、思いやりも、人が持って生まれたものではない。泥かぶらがそうしたように、私たち一人一人が自分と戦いながら育てていくものだ。 私たち一人一人は泥かぶらなのだと書いておられます。神様が極めてこの世界を美しく創造してくださいました。でも堕落の現実の悲しさが私たちを苦しめています。それでもなお美しく生きたいと願いながら何とも落胆する私たちです。そこに本当の希望があるとすれば、それは聖書の中に表された真実に美しく生き抜いた一人のお方、救い主イエス様を知ることから始まるのです。この救い主のイエス様を、私は10代の終わり頃、17歳で洗礼を受けましたけど、初めて知って心から偽りなくにっこりできるようになりました。自分の醜さを認めて救っていただきました。人の身になって思う隣人愛に生きるということを教えていただきました。美しく生きる力、これをいただき続けて私たちは生かされてきたのです。確かに私はあの時生きていたけど死んでいたようでした。だから死んでいたのに生き返ったんです。あのルカによる福音書の中に出てくる放蕩息子のようです。救い主イエス様を知ることによって生き返ったのです。神様の創造されたこの世界の中で美しく生きていきたいと願うように、だんだんだんだんに変えられてきたのです。この恵みは今あなたにも注がれているのです。賛美歌の121番の「真舟の中に」という好きな賛美歌があります。真舟の中に産声あげ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、生きる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。本当にこのイエス様と一緒に美しく生きていきたい、そんなことをこの文化の日に思いました。美しさへの3つの条件。まあ女性なら、あら、シワやシミが増えないようにとか、いろいろと外見もきれいにしなきゃとか、いろいろ思いますけれども、でもやっぱり美しさへの3つの条件、このお話とっても私は心に刻まれました。あなたはいかがですか？さて、あなたへのプレゼントもあります。今週は来年の版画カレンダーをお申し込みの方に漏れなく差し上げます。版画のテーマは十字架を追うイエス、型染め版画の第一人者渡辺貞夫さんの素敵な版画。この版画実は30年ぐらい前にできたものだそうですが、本当に素敵なカレンダーに仕上がっています。今年もぜひ、また初めての方も申し込んでください。ネット放送のほほえみトークのところから直接メールでお申し込みができますから、どんどん申し込んでくださいね。でその時にこの番組へのご感想なども書いてくださると嬉しいです。また直接メールもください。メールはナミコのナミです。 nami@jesus-web.org、 こちらに直接メールをくださいね。直接こちらからお返事をします。今日も聞いてくださりありがとうございました。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。